小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は編集者として作家として子どもの本に深く関わってきた斉藤敦夫さんと小沢先生の対談の模様をお送りしました ね、
とてもいい話をしてくれましたね。
そうですね、5週にわたって話していただきましたが、ね、いい本は子どもがもう一回読んでっていう、
そうね、はっきり言ってましたね、
はい、あと作家の原点は小さい頃おばあさんに語ってもらった昔話、これも印象的でしたね。
そうでしたね。あの雪の中でね、薄暗い部屋で聞いたって言ってましたね。そういう原点があるから、こういうファンタジーが書けるんでしょうね。素晴らしいファンタジー、
さて、今日のテーマは、
今日はね、だいぶ前から続けてやってるモンゴル、ハンガリー、フィンランドのね、いわゆるウラルアルタイ族ですね。それの続きですね、一環としてフィンランドを取り上げようと思うのね、前にもお話したことですけれども、モンゴルとハンガリーとフィンランドっていうのはまとめてウラルアルタイ語系って言われてるんですね、言葉の上でね、シベリアのウラル山脈って大きな山脈があるんですけども、ヨーロッパ寄りの方ですけどね、そこの麓から何千年かな前でしょうけど、民族が移動して、で南下してですね、モンゴルにも行ったし、それからハンガリーにも行った人がいる、それからフィンランドに行った人がいると、こういうことなんですね、なもんですから、その3つの民族を今でもフィノウグリシって言うんですけど、フィンランド、ハンガリー語族という言い方をするのね、で周りはだけどゲルマン民族だったりスラブ民族だったりしますよね、その中にそのモンゴル族が散らばってるもんですから、彼らは隣の民族との違いを非常に意識するわけですよね、異民族との違いで、自分たちの民族は何なんだと、自分たちの文化は何なんだっていうことをとっても意識したんですね、なもんですから、フィンランドとハンガリーは特にね、その民族学が早くから発達したんです、民族学っていうのは民間の人たちの生活を研究する、言葉とか、それから生活の様式、食べ物、それから家族制度、そんなふうなものを、研究する学問なんですけど、それがね、特にそのハンガリーとフィンランドは発達したんですよ、で、あの何回か前にハンガリーの話しましたけどね、今日はその中のフィンランドを取り上げようと思うのね、でフィンランドは特にね、隣のノルウェーがあり、それからスウェーデンがあり、それからスラブ民族がすぐそばにいるわけですよね、ロシアがあるわけで、ですからゲルマンとスラブ民族の中にポツンとフィンランドがあるもんですからね、そういう意味じゃ非常に自分を守るのも大変だったと思うし、自分の姿を認識する学問がとても発達したんですね、で特にその学問という形でね、はっきり出てきたのが19世紀の末なんですけども、そこでカール・レ・クローンとかアンティ・アールネという学者が出ましてね、民族学の研究を進めるんです。で特にそのカール・レ・クローンという人の民族学方法論というのは、これは日本にも訳されてましてね、岩波文庫に入ってます、民族学方法論、カール・レ・クローンって。で彼が言うにはね、文化の伝播っていうのは池に石を投げ込んだような状態だったんですよ、池の真ん中に石を投げ込むとね、波紋が生じるでしょ、で波紋は360度に広がっていきますね、でどんどん広がっていって岸辺に到達する、だけどその波紋が岸辺に到達した時には、その石が落とされた真ん中はなくなっちゃってるでしょ、波が、
そうですね、
このことを言うんですよ、でカール・レ・クローンはそれに着目してね、人類の文化も一番元のところは消えても端っこの方に残ってるという考え方なんですね、これ波紋理論って言われてるんですけどね、波紋、あの波のね、波紋理論ってドイツ語でも言うし、から日本語でも波紋理論って言い方するんです、でそれは日本ではね、柳田邦男先生が早く取り入れられて、で日本でもそれをやってみたんですよ、でそれをカタツムリ校という論文がありましてね、柳田先生カタツムリという名前の全国分布を調べたんですね、それで一番古い形は今はもうなくなってるところで、それでカタツムリという言葉がいろんな言葉になってね、変わってですけど、国の端っこにあるというふうなことをね、 言われたんです、だから日本では柳田邦夫先生の波紋理論という言い方をするけど、実は元はカール・レクローンの波紋理論、柳田先生が日本で応用なさったということですね。で日本の場合は南北に長い国ですからね、はい、その南北に残ってるってわけですよ、で元の真ん中のあたりは消えちゃっても南北に残ってるという、そういう理論があるんですね。でそれをフィンランドでまあ言い出して世界的な影響がありましてね、及ぼして民族学が各国で盛んになった。昔話の研究についてもね、カール・レクロントの仲間でアンティ・アールネという人がいまして、フィンランド人です。これも昔話の比較研究という本を書かれたんです。これも日本語に翻訳されてますけどね、出てますけども、それでね、尻尾の釣りっていう話があるんですよ、日本にもある話なんですけど、尻尾をね川の中につけておいたら魚がたくさん取れるよって言われて、それで尻尾を川の中につけておくんですね、で寒くなると凍ってきちゃって、でシクシクしと痛いんだけど、でも長く入れといた方が魚が取れるだろうと思って我慢して入れてた。で最後抜けなくなっちゃって、で人間に捕まったっていう話なんですけどねこれがね、そのフィンランドではアンティ・アールネがですね、それを例にして、これ世界中にある話なもんですからね、世界中って言ってももちろん寒い国ね、これは暖かい国にはないんだけど、研究したんですね。でそれが昔話研究のお手本みたいになってね、世界中で応用されているんです。だから昔話研究のもう本当の走りのところ、昔話研究の一番元はグリム兄弟なんですけどね、だけどその後本当に学問として確立していったのはフィンランドなんですよね。19世紀の終わりね、20世紀の初め頃ですから、昔話の研究はですね、今まあ世界学会がありましてね、世界の公衆文芸学会があって、僕もそこ副会長を15年やってきたんですけども、世界学会のね一番元はねフィンランド、ドイツなんです、
ね、そうなんですか。
それぐらいにフィンランドは大事な国なんですから、僕らの世界学会の創立者はクルトランケというドイツのプロフェッサーなんですけども、彼が自分が引退するときにラウリ・ホンコというフィンランドの学者を指名しましてね、次期会長に指名したんですよ、で僕もそのラウリ・ホンコが会長のときに僕は副会長やってたんですけどね、すごいもうできた男でした、ですからヘルシンキで学会があって行ったんですけども、大きなビルディングがね、全体が昔話研究所なんですよ ね、
すごいですね。
びっくりしちゃうよ、日本とは比べ物にならないです、比べ物にならないね、すごいです、そして、その時にフィンランド学会がね終わった後エクスカーションがあってあちこち連れてってくれるんですよ、で僕はその北極圏というところへ行きたくてね、北極圏のグループに入れてもらったの。本当にね、まず飛行機でシューッと飛ぶんですけどね、イナリーっていうところまで飛んで、それからまたバスで上がっていくんですけど、こっから先は北極圏っていう大きな石の縦札って言ったらいいかな、日が立ってましてね、だから僕は北極圏入りましたよ、そっから先
一面氷の世界って感じですか。
ではないのね、僕が行ったの6月だったからね、6月だからもちろん氷はないんですよ、で北極圏の入り口だから、ってことは北極圏の南の端よね、ですから氷がなかったんです。
そうですか。
だけど林ね、一面林で、それで下はね苔です、一面苔、それでね空中っていうか当たりがブーンってこう音がしてるんですよ、何かっていうとね、なんとそれが蚊なのね、蚊が飛んでるんですよ。
蚊がいるんですか。
ブーンってもうね、ずっとそれが切れなくて、で立ってるとね、ほっぺたにポーンって蚊がぶつかるんですよ、ピャーンぶつかってく
るなんか大きそうですね
すごいですよ本当に、それでもちろん刺されたりするわけね、で僕はもちろんそれ聞いてたから、予防の薬かなんか薬局で買って、手になんか塗っていったんだけど全然効き目なくてね、薬に構わず蚊はどんどん刺してくるわけ、だけど地元のおじさんたちはね全然平気でね、絶対蚊を叩かないのね、ほっぺたに止まるとシュッとどかしてね、さすってどかすだけですよ、それで蚊は友達とか言っちゃってね
共存してるんですね。
本当共存してますね、だからね北極圏ってのは素晴らしいけど、あれは夏行くとこじゃないなと思って行くなら冬行かなきゃいけないんじゃないかと思った、そのぐらいね北極圏ってのは別の世界ですね、本当の世界。それで面白かったのは、フィンランドで面白かったのはね、境界線にも入ったけどそれに入る前のところではね、林の中にねサウナ小屋が建ってるんですよ、サウナって日本でもあるでしょ、あれがね本当に一軒の小屋なんですね、中はね 2坪か3坪ぐらいの広さかな。
何人ぐらい入れるような
、7、8人は入るんじゃないですか、うん、それで本当に粗末な木の小屋ですよね、うん、で片隅に石炭、要するに裸の石炭を燃やしてるわけです、うん、すごいですよ、裸で燃やしてるわけですから、はい、それで部屋はものすごく熱いよ、80度90度というもう火傷しそうな温度になってる、ね、それでみんな素裸で入るんですよ、でも本当に学会の連中もみんなで行ったんだけど、はい、ガヤガヤみんなね、いろんな国の男女がみんな素裸でそれ入って、
はい、男女混浴みたいな、
もちろん全くそう、全く全く
本当ですか、
それで大騒ぎしてね、入って熱い熱いと思ってたらね、誰かがねその石炭の上にね水をベーッとかけたの、そしたらジャーッと湯気が上がってね気温がまた上がるんですね、はい、140度ぐらいだって言ってましたね、だから本当に長くいたり火傷しちゃうでしょうね、すさまじい、これ文化は違うなと思いましたね、それで暑くなってね、で彼らが言うには日が照る国じゃないから、うん、で寒い時間が長いから汗をかくチャンスがないと、だからサウナは絶対必要なんだって言ってました、健康上ね、うんうん、だから我々は必ず入ると、うん、冬でも入る、まあ冬でも入るというね、うん、それで小屋から出るとね、目の前に小さな池があったんですよ、うん、でそこにみんな飛び込むわけ、地元の人たちは、うん、会員はね、うん、僕なんかとってもじゃなくて怖くて飛び込む、手入れたら氷水みたいに冷たいのね、それをさ、今まで140度で温められた体をね、いきなりそんなとか言ったら僕らの感覚だったら心臓麻痺と思うじゃない、さ平気で飛び込むんですよみんな、で僕は怖かったからね、飛び込めなかった、脇行ってそっと手でね、体濡らして少しずつ冷やして、それでもう恐る恐る恐る恐る入ったけどね、でも冷たかったですよ、氷水、僕らの感覚で言えば、
そうですよね、
で冬はどうするんだって聞いたのね、うん、そしたらね、冬はこの池のが全部凍っちゃって、うん、上に雪がたまると、うん、でその雪の上に転がるんだやばんだ、
真っ裸で
転がるんだって、池の上を想像しただけでおかしかった、
楽しそうです ね, ね
でそれが本当にもう生活必需品みたいですね、だからフィンランドが特に発祥の地ですけどね、サウナ、でも今ノルウェーなんかでもサウナってのあるそうですけど、やっぱり寒い国だから、だからもともとはフィンランド、要するにモンゴル系の民族がやったものみたいね、そんなことありましたね。それからカンテレっていう楽器があってね、
カンテレ
って言うんですよ、これはもう、はい、フィンランドの民族楽器ね、僕の目から見ると中国の胡弓に似てるような感じ、膝の上に乗せてね、膝に立てて、それで弓で弾くんですね、バイオリンってあの顎の中で首で支えるでしょ、それじゃなくて膝で支えてましたね、物悲しい音がするのね、それで印象的だったのはちょうど夏至の時だったもんですから、夏至って一番まあ寒い国ではお祭り騒ぎするわけですよ、だってクリスマスってのは寒い最中でしょ、でイースターもまだ寒いですよね、ですからあんまり良くないんだよね、で夏至の時はもう本当6月の20何日って一番あったかい時だもんだからね、もう盛大なお祭りがあるんですね、それで、まあ、僕らが行ったのは広い公園みたいなとこだったんだけど、大きな焚き火をしてね、焚き火とは言えないな、あれほとんど火事みたいなもんだけど、大きな薪ってよりも木そのもの、
もう櫓みたいに、
そう高いものがあってね、それに火つけるんですよ、だからものすごい火になるわけね、でその周りで踊ったりね、歌ったり大騒ぎするの、でその時にみんなね出てきて、本当にもうほとんど裸ですよね、上半身裸でお日様が受けるわけ、でそれは彼らの、ね、地元の人の話では、太陽が照る時少ないから、太陽が照ってる間はとにかく太陽を浴びないと、くる病になるんだって言われましたね、だから本当に長いからね冬が、ですから6月7月しかないわけですよ、太陽が照るのは、ですからその時はもうほとんど学校はやんないそうですね、役所もお休みだって、本当かどうか知らないけど言ってましたよ、役所も休みだって、でみんな裸になって外に行って日光を浴びるんだって、だからあの3匹のヤギのガラガラドンっていう有名な絵本がありますけどね、あれであの3匹のヤギが山の草場で太ろうと思って出かけるというでしょ、で橋を渡ろうとしたらそこにトロールが現れて襲ってくるわけですよね、あの話はね切実なわけよ、日が照ってる時に日をたくさん浴びた草を食べなきゃいけない、それを食べなきゃ1年持たないわけですね、ですからあの 話はトロールがいるからっつって逃げて帰ってくるわけにはいかない話なのね、うん、それでああいう話になるわけです。
あの話はフィンランドの話ですか？
あれはね、ノルウェーです、あれ自体はね、はい、でも状況は同じです。それはもう太陽の関係では同じですよね、うんうん、ただあれはあの絵が最初の絵がね、お日様がパーッと照ってるもんだから、うん、太陽のさんさんと照る国みたいに誤解されちゃうけど、うん、それじゃないのよね。もともとは真っ暗な国、うん、であの太陽の照ってる時にどうしても山の草場へ行かなきゃいけないって、そういう物語なんですよね、うん、北欧に行ってみるとそれよくわかりますね、そういうことが、うん、それで、まあ、昔話研究の方で言うとね、うん、さっきちょっとお話したそのカール・レクロンとかアンティ・アールネが昔話の研究の道を開いて、それでドイツの学者たちもそれと一緒になって、それで世界の昔話のカタログを作ったんですよ、でそれはアンティ・アールネという人が作って、うん、1910年に作りましてね、うん、でそれを後にスティス・トムソンという人が、うん、アメリカの人ですけど造訪して、うん、1927年版というのを、まあ、僕ら世界中で使ってたのね、うん、それ見るとね、本当に昔話が世界に分布してるっていうのがよくわかるんですよ、うん、だからフィンランド人の貢献はとても大きいですね、とっても大きい、うん、そして FFC って呼ぶんですけども、民族学者の通信みたいなものがあってね、うん、通信というか本のシリーズ、研究論文のシリーズです。これはもう300番ぐらい続いてる、うん、20世紀の初めから今でも続いて発行されているという、うん、だからフィンランドはそういう意味ではとても大事な国、うん、昔話の研究についてね、そういうもんでね、モンゴル族のシリーズの最後としてフィンランドの話をね、来週以降聞いていただこうと思ってます、
はい、今日はフィンランドのお話をしていただきました、うん、林の中のサウナ、そして蚊、
そうそう
蚊も衝撃的でした。
本当に、ね、衝撃的ですよあれは、ね、
でもやっぱり昔話の研究としてはとても重要な国なんですね、うん、
重要な国、本当に重要な国ですね、うん、小さな国ですけどね、うん、本当に重要な国です。もう世界をリードしてますよね、
うんうん、さあ来週はいよいよその
そう聞いてもらいます、実際にね、
はい、うん、フィンランドのお話ですね、はい、楽しみにしています、はい、それでは小沢先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。